皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。10月になりまして、先日10月3日にですね、3年ぶりのアルバム空気振動をついにリリースしまして、で今回はサブスクとね、ダウンロードの配信と会場オンライン、ショップ限定の紙ジャケ版の2種類を作ったんですけど、そのレコ発のねライブがねありまして、でちょうど今ねこのオンエアの頃はですね、 YouTube でそのライブが無料で見れます。で1週間見られるので、10月の11日までアーカイブ見ることができますので、竹上久美子の YouTube チャンネルからも見ることができますし、私の SNS の方でもね、全部 Twitter とかね、インスタにリンク貼ってますので、ぜひぜひご覧いただきたいですね。でリスナーの中にはね、見に来ていただいた方もね多数いらっしゃいましてですね、ありがとうございました。でこちらのアルバム空気振動オンラインショップでも購入できますので、よろしくお願いします。でライブにですね、久しぶりに京都府の、今回京都府のね補助金を活用して のライブだったこともありまして、まゆまろちゃんのね本物が久しぶりに、本物っていつも偽物が着てるわけじゃなくてですね、ちっちゃいねミニチュアまゆまろちゃんと一緒にライブしたりね、カフェライブの時はしてたんですけど、本物が登場しまして、で音楽教室を私やってるので、生徒さんで小さいお子さんもねたくさん見に来てはったんですけど、うわすごい大きいとね、休憩時間に換気休憩というのはね、コロナ対策でさせてもらってて、休憩の間に一緒に写真ねまゆまろちゃんと撮る時間とかをね撮ったら、皆さんすごく楽しんでいただきましてね、よかったです。で演奏も普段入れないコントラバスとか、ユーフォニウム、トランペット、チューバ、バイオリンとかね、いろんな楽器を、ちょっと入れてのライブになって、楽しいライブになりましたので、ぜひ YouTube の方をご覧いただきますようにお願いします。では、番組でもねこの新しいアルバム空気振動の曲いろいろかけていきます。そして今回はですね、素敵なゲストもね登場予定なので、最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さてここで今月のコレソンです。今月のコレソンはですね、先月に引き続きこのね番組パーソナリティ竹上久美子の3年ぶりのフルアルバム空気振動からオンエアしたいと思います。今回のコレソンはですね、リラという曲です。お聴きください。
イリオツミスだけが My life saver なのに、 Bluetooth 途切れ途切れ、知らない街の匂い、奥歯で噛んだキシリトール、自分を保つ鎧について考えてた。あれは何月のこと。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。お聞きいただきましたのは、竹上久美子のフルアルバム空気振動よりリラでした。さて続いてはゲストコーナー、
今日の音楽人
です、今月のゲストは株式会社 KPS 代表取締役角田恭平さんです。京都でグローリーねライブハウスや、音楽スタジオのアントニオをはじめ飲食店なども経営されています。ようこそ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介の方お願いします。
はい、ご紹介に預かりました角田恭平と言います。会社を、運営してまして、はい、ライブハウス、音楽スタジオ、飲食店などを、はい、経営してます。で、出身は熊本県で。
あ、そうなんですね、はい、熊本県で。
で、大学進学で京都に来て、はい、何を隠そう、竹上久美子さんと同級生で同じ大学、
はい、そうなんですよね。
なんですよね。で、同じ軽音楽部にも所属して、そこで初めて出会いました。
そうですね、同じサークル出身で、はい、他にもね同じサークル出身のねバンド結構ね、うんうん、あの京都界隈にいたりとかね、あの冬子ちゃんも ね、
あ、そうですね、
この番組でもあの楽曲オンエアしたことがあるね、あのシンガーソングライターの冬子ちゃんも同じサークルだったりとか、他にもいろんなねバンドがあの同じサークル出身だったりするんで、その恭平くんに今日は来ていただきまして、今日はなんで、まあ、またねあのこの番組アーティストさんがこうリリースで告知できはることが多いんですけど、こういう、はいはい、まあ、ライブハウスの経営者側の人が来るっていうのはね珍しいんですけど、まあ、なののもぐらさんがね前あのコロナ対策のお話とかで来てくれはったことはあったんですけど、ちょっと久しぶりにそういうゲストさんなので、うんうん、あの今日はまずなんでこういうラジオの場に来られたんですか。
はい、まあ、さっき言ったようにライブハウスとかスタジオやってるんですけど、
はい、
新事業で、
はい、
京都の大学生専門学生だったら誰でも入れる、はい、インカレ軽音サークル、
はい、
その名も驚愕バンドクラブを設立しました、
はい、おめでとうございます。
はい、それのお知らせを
お知らせをしに来ていただいたんですよね、はい、
そうです。
で、まあ、初めて聞く言葉がちょっとあったりするので説明をしていただこうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
まず大学のね、まあ、垣根を飛び越えた軽音インカレサークルということなんですけど、
はい、
インカレっていうのはどういう意味なんですか。
そうですね、あの結構文化系のサークルはあんまり、まあ、京都では少なくて、はい、体育会系の会系、はい、サークルとかだったら使うんですけど、大体京都はあの軽音系とかは大学にサークルがあって、はい、だから僕らも立命館大学軽音楽部っていうところに入ってたりしましたし、はい、その学校にあるんですけども、このインカレサークルっていうのはそのどこの大学にも属してない、
はい、
というサークルのことをインカレというらしいです。僕も初めて知りました。
大学に属してない、でもいるのは大学生
ってことですよね。そうですね、入れるのは大学生で、まあ、運営とか僕らもバックアップはするんですけど、はい、まあ、基本的にはもう学生に回してってもらおうと。
なるほど、
はい、
まあ、だから大学生たちがいるけどその大学が所属っていう感じではないっていう、まあ、そういう驚愕バンドクラブ、これは京都の京に学ぶと書いて驚愕ということで、
はい、
まあ、このね名前の由来とかも後々伺っていこうかなと思うんですけど、
はい、
まずこの驚愕バンドクラブは同じ志を持たれている元京都ボックスホール店長のね有堀誠さんも一緒にね立ち上げられたってことなんですけど、有堀さんといえば、まあ、この番組でいろいろそのライブハウスのコロナ対策のね話とかをいろいろコメント恭平くんもね撮って送ってくれたりしたやつを流した時に、有堀さんもボックスホールはもう終わってしまうけどいろいろ新しいこと今考えてるんでみたいなねコメントをくれはったんですけど、それがこれやったんやなと思って。で
どうなんですかね、タイミングがちょっと分かんないですけど、ね、
まあいろいろ、まあいろんな新しいボックスホールのこれからとかも考える中に、まあこういうプロジェクトもあったのかなと思ったんですけど、そもそもなんでこのプロジェクトを始めようということになったんですか。
そうですね、本当きっかけ的にはその4月で閉店したボックスホールの店長の有堀くんと、
はい、
まあ、落ち着いたんで5月 6月ぐらいだったかな、ちょっと話をしてたんですよ、
はい、
でその時に今学生がやばいらしいよと。
あ、学生が、
そう、ボックスホールの方がグローリーよりも学生に近い ライブハウスで、で有堀くんはあの都ロックフェスっていう、はい、サークル20団体ぐらい集めた木屋町の、サーキットフェスみたいなのも、
まあ、やってありますね。
そうですね、2年間やってて、はい、だから直接サークルとかと、つながったりしてて、
現場の声がね、
そうなんですよね、はい、で、まあうちらもそのコロナの影響でライブハウスあんまり営業できてない状況で、はい、で有堀くんはその学生をすごい心配してて、
はい、
もう1回生が全然入ってない状況だったらしいんですよね。
あ、そうだったんですね。
そう、あの新歓ライブとかがもうできないし、はい、もうま、そもそも学校に登校できない状況で、はい、まあもっと言えば、まあ、僕とかもそうですけど熊本から出てきて、一人暮らしで京都で始めたんですけども、はい、あの大学に行き始めたんですけども、それももうリモートだから、そのマンション引き払ってもう地元でリモートを受けてるっていう子たちも多いらしくて、まあ、実際この後なん、この後というかその発足した後に、有堀くんの、つながり使って、はい、まあ、学生と喋ったりしてもやっぱ1回生はもう一桁だったりとか、本当にまあその普段やったら40人50人ぐらい入るような大きいところでも10人集まってないみたいな感じで、それはちょっとまずいし、で僕もやっぱライブハウス運営していく中で、はい、そのイベントとかが、まあ、まだこの 10月でも戻ってきてない、まあ、完全には戻ってきてない、
はい、
まあ、対策しながら、キャパ制限しながらとかでやってはいるんですけど、でそれが、まあ、来年とかにコロナって去年あったよねっていう状況にもしなったとしても、はい、その学生はもうその間全然活動ができてないわけやし、はい、まあ、1回生はまあ2回生になるし、はい、4回生はもう何もできないまま卒業してしまうっていう状況で、はい、まあ、卒業イベントもできないんじゃないかってなって、確かに。でなるとやっぱり直接的にそのグローリーでのイベントも減りますし、
はい、
で京都のバンド、まあ、グローリーに出てる若いバンドって基本的にそのサークルで組んだバンドが多いんですよ、
はい、
さっきあの説明してもらった僕も冬子と、
あ、そうですよね、
はい、立命の軽音で出会ってバンドを組んで外のライブハウスに出るようになったんで、はい、そういう子たちがまあ1年間いない、もう不毛の1年を過ごすってなったら相当やばいなと。だからそれが結構ね、コロナ落ち着いても後々引きずるんじゃないかと思ったんですよね、はい、なんでサークル作ろうと思いました。
なるほど、確かに4月の最初の時期ってすごい学生生活にとって大事な時期で、そこがすっぽり抜け落ちてるってことがあると、そこからまあ世の中がもし戻っていったとしても、もう今からサークル入ろうってなれないかもしれないもんね。
そうなんですよね。
そういった状況を見て、うん、まあ、このプロジェクトをまあ立ち上げたということなんですけど、
はい、
具体的にはこの共学バンドクラブってどういった内容の活動をしていく予定なんですか？
はい、まあ、一番の特徴としてはもう今この時点で24人ぐらい入部希望があるんですけど、
もうすでに、
はい、
はい、
16大学だったかな、
はい、
からもう来てて、
はい、
だからそれがメインの活動となるんで、
はい、
もう常に違う大学の子たちと、はい、まあ、バンド組んだりとか、
はい、
まあ、何でしょうね、飲み会したりとかっていうのを常にやる、はい、団体になりますので、
はい、
普通の大学のサークルよりも広いつながりが作れるかなと、
はい、
はい、思ってます。で、まあ、活動自体は普通のいわゆるサークルと同じように、はい、まあ、ミーティングをしたりとか、
はい、
まあ、発表のライブがあったりとか、はい、まあ、もしかしたら合宿もしたりとか、はい、で、まあ、僕の中では、まあ、あんまりまだ表には出してないんですけど、
はい、
まあ、来年にはコロナが落ち着いてると踏んで、
はい、
まあ、来年の秋か冬もしくは春先ぐらいにはちょっと大きいイベントをこの共学バンドクラブ主催でやってほしいなと思ってます。
いいですね、はい、だからあくまでもバックアップを、まあ、恭平君たちはして、主体は学生で何かいろいろやっていくっていう形になるんですね。
そうですね、だから、まあ、まだ歴史もないんですけども、はい、学生たちがこう歴史を作っていってもらえたらなと思ってます。
はい、今あの手元にね、お知らせのフライヤーがあるんですけど、なんと他のサークルとの掛け持ちもできるんですよね。
あ、そうですね、この辺はやっぱりあの広くやってほしいので、
あ、じゃあ、
ま なんならサッカー部と掛け持ちでもいいですし。
できるんですね、はい、それすごくいいなと思って。だからすでに今サークルに入ってるけどコロナの影響であんまり発表の場がなくて悶々としている学生とかもこの共学バンドクラブに、まあ、掛け持ちで入って発表したりってこともできるってことですよね。
そういうことですね。
それすごくいいですね、うんうん、いい活動だなと思います。ではまあそういったね、あの共学バンドクラブの話は引き続きね聞いていきたいなと思うんですけど、ここで一曲、まあ、そのちなんだね、あの楽曲をお聴きいただきたいなと思いますので、京平くんから曲紹介をお願いします。
はい、京都のバンドで花なしというバンドがいます、はい、まあ、若手バンドで、なんですけども、京都の大学の軽音楽部で結成してるバンドで、
はい、
11月8日、日曜日にグローリーでもライブします、
はい、
そんな花なしの曲を聴いてください。花なしで少し先から。
お聞きいただきましたのは花なしで少し先からでした。引き続きではこちらの共学バンドクラブについてお話を伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、でこちらのね共学バンドクラブなんですけど、今リスナーの方で、あ、そんなあるんや、入りたいと思って、入りたい人はどうやったら入れるんですか？
はい、そうですね、あの先ほども最初も言ったんですけど、京都の、大学専門学校に通う、学生か、
はい、
大阪とか滋賀県とかの大学とかに行ってても京都在住であれば、
はい、
はい、入れます。このどちらかの条件を満たせば、はい、入れます。で、ホームページがあるので、
はい、
京都の京に学ぶ、共学バンドクラブ、バンドクラブはカタカナですね、
はい、
はい、で検索していただいてホームページから、入部希望の、メールを送っていただいたら今のところは、 入れます。今のところね、はい、定員を40にしようと思ってて、はい、第1期生の。で、今24人ぐらい来てますので。
だいぶ集まってますね。はい、
まあ、もうちょい、大丈夫ですので、ぜひ、はい、入部希望お願いします。
はい、お願いします。はい、そして、まあ、そのホームページにも多分書いてあると思うんですけど、部費が今、第1期生は後期部費0円と書いてあるんですけど、チラシの方に。
はい、まあ、やっぱ会社が運営するので、はい、部費というものは必要というか必要なので、まあ、学校のサークルとかも結構部費はちゃんと、
ね、そうですよね、
ありますけども、はい、まあ、こちらもあって、で最初はまあ、こんなね会社が作ったインカレサークルってなんやねんっていう、はい、まあ、怪しさもありますし、
はい、
で、まあ、このコロナでバイトとかも入れてなかったりする学生も多いと聞いたので、あ、まあ、このハードルを下げる、ためにクラウドファンディングを始めて、はい、そのクラウドファンディングの目標が、1期生の後期部費0円プロジェクトと、
あ、なるほど、
はい、いう感じでつなげてます。
このクラウドファンディングが、まあ、成功すれば1期生の公費、1期生の部費が0円になるということなので、はい、まあ、これ聞いてて、じゃあ学生じゃないけど何かこのプロジェクトに協力したいなっていう、まあ、バンドやってる人とか、軽音サークル出身の人たちもたくさんいらっしゃると思うので、そういった方は、まあ、同じホームページにクラウドファンディングの概要も、ね、書いてあるっていうことなので、そちらでクラウドファンディングにご協力をいただきたいなと思います。
はい、そうですね、はい、多分聞いてる中には、その、まあ、軽音じゃなくても大学でサークルで、はいはい、まあ、青春を謳歌した人もいるでしょうし、
はい、たくさん、ね、いらっしゃると思います。京都は大学の街なので、はい、
ですね。でさっき言ったようにサークルでバンドを組んでライブをして、まあ、今も続けてるっていうオリジナルバンドもたくさんいるし、はい、まあ、京都はね、本当僕が知りうるそのオリジナルでやってるバンドってかなりの割合でそのサークル出身が多いんですよ。
そうですね、うん、そうだと思います。
だからそれがね、本当にこのコロナでこの伝統がなくなってしまったりとか、はい、そこで集まれなかったりして、まあ本当に最悪の場合そのサークルがなくなっちゃったりとか、はい、まあ、なくなるまでいかなくても、はい、その毎年のイベントはグローリーでやってたっていうのがもう去年コロナでなかったし、はい、もう来年からいいかみたいな感じに伝統がね途絶えてしまう可能性もあるので、はい、まあ、そうなってしまうとやっぱこう盛り下がる方向になっちゃうんで、はい、まあ、この共学バンドクラブがこう刺激を、学生に刺激を与えてこう盛り上げていきたいと思うんで、それを応援したいという方はぜひクラウドファンディング入れてほしいなと思います、
はい、こちらね、クラウドファンディングは、まあ、さっきも言ってた会社が運営してるインカレのサークルに対して最初こうどんなもんかなって不安な人もいると思うって話をねしたはったと思うんですけど、まあ、そういったまだね、歴史も伝統もない今の第一期生っていう状態でたくさんの人がそれでもそのハードルをね下げて入ってもらうために、まあ、クラウドファンディングをされてると。あと、まあ、書いてあるんですけれども、コロナのね状況によって、まあ、その学生たちも収入もねなくなってるってさっきお話もありましたけど、まあ、それもあって、まあ、そのね、部費の免除っていうのを目標としてるということで、目標金額が100万円達成で、100万円達成で40人の初回部費が0円になるということで、そうですね、
100万円でその部費と、あと初イベント の、 イベント費とかも賄いたいなと思ってるんで、
はい、
基本的にこの後期にはその学生に0円でやってもらえるための資金、はい、まあ、手数料とかグッズ制作費もありますけど、全部で100万円を目指しております、はい。
そうなんですね。で、まあ、その100万円をね今目指してクラウドファンディングされてるということなんですけど、クラウドファンディングっていうのは、まあ、そのいろんな人がその支援してお金を出して、そして、まあ、そのプロジェクトをみんなで達成したらその支援した人には何かリターンがあるっていうような、まあ、仕組みで、私もミュージックビデオを作るためのねクラウドファンディングを今までさせてもらったりとか、この間もライブのその配信をするために支援チケットでライブを開催したりということはしてたと思うんですけど、この共学バンドクラブのプロジェクトのなんかリターンみたいなのあったりするんですか？
はい、そうですね、まあ、一応グッズとしては T シャツがあるんですけど、はい、グッズは今回 T シャツだけで、
はい、
あとは結構体験型のリターンにしたいなと思ってて、うん、
いいですね、
まあ、お礼の動画だったりお礼の文章から始まって、はい、まあ、初ミーティングも Zoom で配信しようかなと思ってたりとか、
今っぽいですね。
そうですね。で、初ライブを今のとこ12月、まあ、もしかしたら1月とかになっちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、
状況を見てね、
状況を見ながら、でその初ライブもライブ配信で、はい、見れる権利だったりとか、はい、まあ、他には僕と有堀くんと 1時間飲める権利だったりとか、
めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、
だからそこで意見を言ってもらったりね、はい、いけるので、だからまあ一緒に作っていけるようなリターンを用意してますので、
はい、
はい、チェックしていただきたいと思います。
あ、いいですね。なんか今の時代だからこのプロジェクトがまあ発足したっていうのはもちろんあるけど、なんかリターンの内容も今こう配信の世の中でいろんなことにこうオンラインで全国から参加できるっていう、ね、良さがあるので、まあ、それを生かしたリターンですごく楽しそうだなと思いますので、だから、まあ、クラウドファンディングを支援したはいいけど、ちょっとそのバンド経験者としてこういうことをちょっと言いたいね、アリホリーさんみたいなあの人は一緒に飲んでそこで熱い思いを語ってもらえれば
そうですね、
いいかなと思いますのでね、
はい、
ぜひぜひそちらの、ね、リターンの内容も、まあ、こちらの驚愕バンドクラブのサイトでね見ることができると思いますので、そちらのプロジェクトのページをね見ていただきたいなと思います。でこちらのクラウドファンディング締め切りはいつですかね。
はい、10月の14なので来週の水曜日なので、
もうすぐですね。
もう1週間切ってる状況なんで、まあ、はい、今で 40% ぐらいなんですけど、
ちょっとここの1週間ちょっと頑張りたいところですよね、
はい、焦ってるんで皆さんお力をお貸しいただけませんか。
はい、ぜひぜひ、もうこのねリスナーの方もね、ぜひぜひこちらのクラウドファンディングに協力していただいて、そしてまあリターンはもちろん大事なんですけど、それ以上にまあやっぱりその今学生の困ってる人たちへの支援っていうのが目的になってるのでね、学生の時間というかね、もう取り戻せない青春の時間のためにね、こう大人たちがみんなこう頑張ってね奔走してるっていうのがすごくいいなと思いますので、皆さんぜひぜひ協力をお願いいたします。
お願いします。
ではですね、まあゲストのお時間もね残り少なくなってきたんですけれども、言いそびれたことがあれば今最後に言っていただきたいなと思うんですけれども、
はい、だいぶ言えたとは思うんですけど、まあはい、このサークルから、まあ、いろんな有名バンドも出ていく可能性もありますし、
はい、
まあ、音楽好きが単純に増えるきっかけになると思います。多分、はい、現役バンドにもプラスの効果は出るんじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひ京都の学生の音楽に投資する、はい、という気持ちでクラウドファンディング投資してほしいですし、
はい、
学生の方はねぜひチェックして、入部お待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、本日のゲストはですね、株式会社 KPS 代表取締役の角田恭平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、で、恭平さんはね実は YouTuber としても活躍されてて
そんな話
をする。なんとですね今日のこの収録の後もすぐねYouTube の配信されるから、ちょっと最後まで残れるかタイム次第でっていうようなね、もう売れっ子のねことを言ってはったんですけど、残りそうですかね、ちょっとだけね。
そうですね、ちょっと残れそうです、
はい、エンディングにも少しだけね残っていただこうかなと思いますので、お楽しみにしてください。では最後に1曲お聴きいただきたいと思いますので、曲紹介お願いします。
はい、次の曲も、京都のバンドでオッドリーというバンドがいるんですけども、
はい、
このバンドも、立命の軽音だから僕たちの後輩ですね、
はい、
はい、で結成されたバンドです。で10月24日土曜日に、グローリーでもライブしますので、そのオッドリーの曲を聴いてもらおうと思います、
はい、
オッドリーでラーラー。
お聞きいただきましたのはおっとりでラーラーでした。では竹上久美子の発売されましたフルアルバム空気振動よりクロスオーバーお聞きください。お聞きいただきましたのは竹上久美子でクロスオーバーでした。ではこのままですねエンディングに入っていきたいと思います。再び、京平さん戻ってきていただきまして、
はい、
さっきね私驚愕バンドクラブの由来を後で聞きますって言ったまんま本編がゲストコーナーが終わってしまって、あそういえば聞くの忘れてたと思ってエンディングでちょっと聞いていきたいかなと思うんですけれども、
はい、
この京都の教義学ぶとかで驚愕の由来なんですけど、
はい、まあいろいろ何個か欠けてまして、
はい、
まあ、まずはそのまま京都の学生の学生、はい、略であります。で共に学ぶの驚愕の意味も欠けてまして、
はい、
まあ、これはもちろんその大学の垣根を飛び越えて、はい、みんなで学ぼうという、はい、共に学ぶ、
はい、
そしてもともとその驚愕っていう言葉があったらしくて、
はい、
江戸時代に地方から京都に出てきて学問をすることも、はい、驚愕というこの字まんまでもともとの意味が、
そういう言葉があったんですね、
はい、あるんですよね。だからまあ僕もその熊本から京都に来て、学んだので、まあ、驚愕生だったんだなっていうのもありますし、
はい、そういうことだったんですね、
はい、はい、それらをかけて驚愕にしました。で、まあ、このバンドクラブも実はちょっとこだわりというか、
はい、
カタカナでバンドクラブなんですけど、
はい、
イメージ的には まあ、スポーツのトレセンとか、はい、クラブチームのイメージがある、はい、思ってもらうといいかなと。まあ、普通に僕サッカー部とか野球部やったんですけど、はい、サッカー部でもその学校のサッカー部に入っててこう意識高い子たちはトレセンとか、はい、クラブチームで。
トレセンって何なんですか？
トレセンっていうのが、まあ、まさにそういうそのどこの大学にも属してなくてちょっと意識高い子たちがそこでやるっていう、まあ、それのイメージも欲しかったんで、なんか軽音楽部とか、なんとか研究会じゃなくてクラブという名前をつけたんですよ。実は多分クラブがつくサークル、軽音系のサークルは京都にはないと思います。
はい、
はい、なんでまあこちらの方も、こだわりがあってバンドクラブにしました。
あ、確かにサッカーとかでクラブチームとかね、うん、ありますもんね、はい、学校でやってるのとは違ってこう意識の、ね、高い人たちが集まる、その確かにそのイメージはあるのでバンドクラブという名前がそういう理由があったんですね、はい、
ただねやっぱこうなってで今回あの会社がやってるっていうのもあって、はい、ちょっとハードル高いんかなって思われがちだと思うんですけど、実はそんなことないと思ってて、はい、僕的にはもう本当にコピーでも全然いいですし、はい、まあ、全然初心者でもいいですし、はい、まあ、なんならもう本当に友達作るためだけに入るっていうのも全然よくて、
はい、
これ入ったから絶対にバンド組まなきゃいけないとか絶対にオリジナルをやらなきゃいけないとかそういうのは全然ないです。
そうですね、
はい、まあ、そこの中で上手くなったりとかオリジナルがを作ってライブハウス出たいって思う人が出てくれば、まあ、それはそれでいいと思うんで、はい、あまり意識をせずで大丈夫です。
まあ、間口は広く、まあ、その中で切磋琢磨されてあのどんどんこう、ね、追求していく人もいれば、まあ、広くねあの緩くやる人もいてもいいと思うので、まあ、いろんな、ね、出会いの場になればいいなと私も聞いていて思いました、
はい、
ではねお時間残り少ないんですけど言い残したこととかあったらもう全部言っといていただきたいなと思うんですけど。
今言ったんで大丈夫です。
あ、もう大丈夫ですか？まあ、じゃあもう今日はねいろんなお話をねしていただきましたけれども、まあ、これからもねあのいろいろ、まあ、世の中社会状況は変わっていくと思いますけれどもね、これから未来のあるね学生たちにとって素敵なね場所にねこれから共学バンドクラブがなっていけばいいなと思います。
はい、
はい、ではここで1928ビル情報コーナーです。1928ビルね、旧毎日新聞京都支局ビルは三条五小町に位置する、鉄筋コンクリートの建造物で、1928年、名前の通りですね、1928年に建設された京都市登録有形文化財です。でこちらの同時代ギャラリーでは、火曜日から日曜日の1週間単位にいろいろな展覧会を開催してます。竹上久美子もですね先月配信ライブさせていただいて、そちらのライブ映像まだ YouTube でね無料で見れます。1曲空気振動という曲のねライブ映像を YouTube でアップしてますので、ギャラリーライブとっても素敵です。小沢さよ子さんのね作品を展示しながらのライブですのでねご覧ください。そして3階のギア劇場も8月より公演再開しましたので、公演スケジュールなどはギアのホームページをご覧ください。そして地下1階アンデパンダンではコロナウイルス感染予防の取り組みガイドラインに沿ってね徹底したね感染予防をしながら皆様のお越しをお待ちしていますということですので、ぜひぜひ皆さんあの遊びに行ってください。ではこの番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号075-253-6901 075-253-6901、ツイッターこれからミュージック、まあ、竹上久美子のツイッターの方でもねあのリクエスト募集してますのでお願いします。では今日はですね京平くん、まあ、ラジオカフェに出演初ですかね。
そうですね、出演は初です。この間の何ですかね、リモートで、
あ、リモートで、
はい、出させてもらいました、ね、
そうですね、コメントいただきましてね、はい、ではまあどうでしたか、あの初出演でしたけど。
いやもう同級生なんでね、はい、全然気負わずにできましたね。
あ、本当ですか、よかったです。まあリラックスしてねいろいろ喋っていただいて、今日はね共学バンドクラブのお話をねいろいろしていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、2週目は竹上久美子と
共学バンドクラブ代表角田恭平
がお送りしました。せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
三条五湖町のカフェでため息一つこぼしてたら聞こえるラジオのグッドミュージック。